恵み深い天の父なる神様、一週間の旅路を終えてここに集われた兄弟姉妹一人一人を巡ってくださって、今宵安かれと、案じることないと、恐れるなと、今日もお語りください。体調悪い方のその病んでいるところをあなたが癒し、健やかで病気にかからずにいなさいとお命じくださって、血の流れも細胞も心のありようも全てを健やかにこの礼拝の中で大いに祝福してくださるようお願いします。試練の中で来られた方には、今週あなたはこの道を歩めばよいと生きる指針をお示しください。天のお父様、それぞれの大切なご家族を今週も祝福し、ご近所を祝福し、どうぞまた1週間後に、主は素晴らしい、本当に主は私によくしてくださったと、地上の旅路を賛美しながら、感謝しながら、分かち合いをしながら、お互いに受け入れ合いながら、祈り合いながら、最後までそれぞれの道のりを全うできますようによろしくお願いします。今日も全国に散らされて礼拝している方、また病の中にある方に、あなたが豊かな大きな温かい御手を持って触れてくださるようにお願いし、このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。まあ、先週1週間は皆さんに聞くまでもなく、昨日のオリンピックの印象が多分強かったんじゃないかなと思いました。一心伝心ですから、オリンピックと関係ない、こんな私にも、私は羽生選手のスケートだったかなんか見てる時に、なんだか舞い上がっちゃってですね、私も怪我もしたし、彼も怪我をしたし、怪我の重さから言ったら私が上じゃないかなとちょっと自負してるんですけども、じゃあ私もこんなに彼が頑張ってんだから一つ飛んでみようかと言った時に、家族にあなたは羽生結弦じゃないと言われて、そのことがあったはずなのにですよ、昨日金と銀を取って夜散歩したら寒かったんですが、一人歩いたんですよ。まあ1時間歩くんですけども、寒い中だけど、飛べはしないけど走ろうかなと思ったんですよ。走れないかと思ったけど、まあ、小走りって言ってもほとんど走ったようには見えないんですね。まあ、あと20メーターぐらい走って、やっぱりしんどいなと思ってやめて、また20メーターぐらい少し早歩きか走ったかぐらいしたんですね。そしたら黄色い声援が来たですよ。車が私の脇止まって、警察か不審者かと思ったら、どうもうちの孫が乗ってたようで、窓を開けておじいちゃんとか言うんですね。なんだかオリンピックに出た選手のように、少なくとも一人は観客いるじゃないかと思ってですねまあそんな昨日の夜だったんですけども、何でも羽生選手のあの滑りを見て、ある人がなんかテレビのテロップにですね、会社でちょっとへこんだけど嫌なことあったけど、そんなこと言ってる場合じゃないって元気もらったとかってあったんですね。多くの人が力を得たんじゃないでしょうか。だけど昨日は嬉しくて教会の姉妹が召されたことは悲しいじゃないですかと、と言うかもしれませんが、葬儀屋さんと打ち合わせをしまして、教会は増加飾らない、供物なし、そして生花だけ、天国の希望、死は終わりではない、これずっと貫かれるのでとお話ししました。でこれは葬儀屋に話しただけでなく、姉妹が亡くなる前日だったかその前の日だったか忘れましたが、私こう言ったんです。私が行くと今意識がないですと言ってもカッと目を開いたり、一緒にアーメンと言ったり、まあ、当日までしたと私は記憶してるんです。前日は2回行き、当日は1回行ったんですけれども、まあ顎がガクガク動いてたのか最後の日はよく分かりませんでしたけれども、まあ、しかし姉妹に意識がある時こう言ったですよ。ちょうど今オリンピックシーズンで、のり姉妹は私は絶対天国で金か銀かどうかわからないけどメダリストですよと言ったんですね。本当に思ったからそう言ったんです。もちろんのり姉妹じゃなくみんなが天の御国の神の家の天のふるさとに行けるんですよ。ちょうどそれは誰が優れてるから努力したからではなく、スケートの選手が誰も俺の力で勝ち取ったと言わない、みんな一様に多くの方々の支えがあって今日がありますと、それはそうですよ。コーチから、食事の管理係から、親族から、たくさんの人が応援に韓国まで行ったりして、誰も自分一人の力だとは言えないと思います。これが事実ですね。で私たちはどう言うんでしょう。私たちは神様の恩寵によって イエス・キリストの十字架の恵みによって、このオリンピック会場じゃないけど、オリンピックに出演することができたじゃないけれども、ここに来ることができましたときっと言うんです。で、昨日海外のメディアが最も美しかったのは、金も銀も銅もスペインの選手のフェルナンデスという選手なんですが、もう一緒にお互いに肩組んで祝福し合ってた場面が本当にいい場面だったと。金であれ銀であれ銅であれ、みんなよかったねと天の御国で、やがてみんなメダリストですよ、首に、あなたは銅でよかったねと、あなたは銀だったのって。しかし誰も上も下もないんですね。ちょうど聖書の新約聖書はギリシャの文化が、あのヘレニズムの文化がベースで、その時代でしたから、ギリシャといえばオリンピック発祥の地ですよ。だから競技競技ってオリンピック競技になぞらえた記述がたくさんあるんですので、川口姉妹は地上の84年の生涯を見事に全うし、そして天国でメダリストですよと。懐かしい球磨町のあの人もこの人もみんなそこでお会いできるんですよと本当に思ったから、そういうふうに話したんです。で、今日のテーマは、そこに至る道がありますかと言ってもいいんです。祝福の分かれ道というのは道ですから。ですから次 の、 あの要点を出していただくと、本のタイトルじゃないけれども、三浦彩子さんじゃないけど、道はあります。前後左右八方行き詰まって道ないよって、いいえ、聖書開いたらと、文書伝道の日じゃないけれど、道ありきです。その道はどんな道ですか？裕福になる道ですか？有名になる道ですか？長生きする道ですか？どれもこれも素晴らしいけども、もっと素晴らしい、次元が違う滑りをしたとかって解説者が言ったり、海外でもそう報道された羽生結弦選手は次元が違う滑りだったんですかね。全然次元が違うんです。天に通じる道です。その道は天に通じる道。天に通じるその道はどの道ですか？じゃあご一緒に、今日はこの間とダブるんです、28章出していただきましょう。6節から9節は1回読んだんですけれども、ご一緒に6節7節読みましょう、はい。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように祝福して、彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと。次、またヤコブが父と母の言うことに聞き従って、パダンアラムへ行ったことに気づいた。ちょっと思い起こしてください。アブラハムという有名な人の息子はイサクという、争わないで、井戸が奪われたら別に移動したら、また井戸が出て井戸が出て、本当にこの人は神に祝福されていると言われたイサクの息子は、息子たちは双子の兄弟でした。まあどっちもどっちとも言えるんです。で、この間学んだここでは、長男のエサウはどうもお父さんお母さんが弟を祝福したらしいと、そして自分の二人の奥さんのことはどうも煙たがってるらしいと、これはまずいと思って、まあ、その場その場場当たり的な生き方をすると解説しましたけれども、8節見ましょう、はい。エサウはまた、カナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。それでどうしたか、いや結婚ってそういうものじゃないでしょうって先週言ったでしょ。お父さんお母さんがこの二人の嫁気に入らないなら、気に入るもう一人の嫁を足し算じゃあるまいし、もう一人もらいましたって何考えてるのって、その場が良ければいい、その場が親に気に入られればいいと場当たり的な生き方していくと、本当にどん詰まりになりますねと先週話しました。9節読みましょう、はい。それでエサウはイシュマエルのところに行き、今ある妻たちのほかにアブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとった。皆さん、お父さんのアブラハムの地元からもう一人奥さん、2人プラス1人、3人の奥さんに足し算して、なんだろうかな、こういう生き方って、これがエサウの生き方だ。もともとお腹が空いた時、一杯のレンズ豆の煮物を見て、それと長男の権利をあげるから、今さえ満腹ならいいんだからって、今さえ良ければ、いやこういう生き方では、こういう道をたどったのでは、やがて行き詰まるのは目に見えてるんじゃないかなって。じゃあ皆さん聞きます、 じゃあかかとをつかんで生まれてきた弟のヤコブはどうでしたか。普通聖書を読んだら似たり寄ったりです。執着心が強くて、誰でも執着心はあるとしても、その執着心を叶えるために父親をだまくらかすかって、実の息子に裏切られた父親の悲しみの中で父を死に追いやるかって、こんなこと許されるかって、またお兄さんを深く傷つけて、まあ、どっちもどっちなんですね。ただ今日のテーマは分かれ道ですから、じゃあ人皆罪人、誰も彼も我なべに閉じ蓋、あの人もこの人も欠けがある土の器、人生に道なし希望なしですか。いいえ、だから聖書です。前後左右に行き詰まって突然天が開かれるように、神様には希望があります。さあそれでは10節読みましょうか。10節、はい。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。ベールシェバってイスラエルの南の方から東の方 の、 おじいさんの生まれ故郷の方に行って、 なんで行ったかというと、お父さんを騙したから、お兄さんを深く傷つけたから、家に住めなくなった、殺されると思って、そして家を離れて旅立つ不安な時に、あれほど執着心が強くて、欲しいものを取るならば人のかかとつかんででも、誰を押しのけてでも、何人傷つこうが、そんなこと知ったことかみたいな面があった、あんまり人に好かれそうでないヤコブの人生がここから変わってくるんです。まあ、飛行機で言ったら分かりやすいです。滑走路いつまでもぐるぐる回らない、いつまで回ってんのって、そんだけ最高速度出たら怖いけど、成層圏に向かって上に向かって飛んだらって、ヤコブはやがて行き詰まって、もう家族も亡くなった、自分は人を深く傷つけたしょうもない人間だ、これから行く旅先ですっごい不安だ、過去も現在も未来も、その中で天が開かれるという、もうそれを次々と体験する人生になっていく、ここに希望があります。誰でも天は開かれているんですね。ここからの記述が不思議な記述なんですが、絵本になどするとすごく印象深い。11節読みましょう。はい。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。まあ、私たちは布団ベッドに寝るところでしょうが、アラノを旅する中で枕といったら石しかない、ちょっと硬いでしょうね、痛いでしょうね。しかしうつらうつらするうちに石の枕、その後何が起こったかというと、突然天が開けて、はしごって下から上にかけるんです。屋根に上からはしごが降りてくるっていうんですから、まあ、小高チャペル、私たちの1年前に開いたチャペルの正面のステンドグラスは十字架が駆け足になって、上から神の手がしっかり握ってるんです。下から私たちがぐっと持ち上げてるんです。そして天と地をつなぐ道であるということを表しているステンドグラスなんですが、12節読みましょう。はい。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の御使いたちがそのはしごと上り下りしている。今日この記録が印象深い人は夜夢を見るかもわからないです。突然天が開かれて、自分の目の前にさーっと天から、まあ何でもオーロラに見えたようなすごい夕日があって、ちょっとテレビで流れていたようですが、皆さん突然天が開かれるような光景って、まあ、実は教会で普通よりも長い柱を、はしごを買うか買わないかって、買いましょうって言ってイルミネーションつけたりするので買ったんですね。でつけてくださる方に、私はしっかり安全に頑張ってと言いながら、自分は一歩も登ろうとしないんでした。多分自分が登ったら降りれなくなって、救急隊が来るしかないんじゃないかなと思ったりしたんで、どんなに長くても10メーター20メーターか分かりませんが、天からはしごがスルスルと降りてきて、消防隊じゃなくて天使たちが上に下へ天と地がつながっている不思議な光景を、このどん詰まりの中で見た。これが大事ですよ。人はしばしばどん詰まりの中で 天が開かれる光景に出会うんです。この間先週のある教会の集会で、皆さんはなんでこんなことが起こるんだろうって、ありえないひどいことが起こったことがなかったら教会に来ましたかって、聖書に関心持って出会ったと思いますかって、 多くの人はそれがあったから信仰にたどり着いたと思うと言っていました。前に話しましたね、入院している時ある牧師さんの本を読んでいたら、オルナミン C の宣伝によく出てくる大村昆さんという芸能界の方が、実は以前なんか喧嘩ばっかりしている時にたまたま教会の前で柔道家でもあったんですが、当時のもう亡くなった牧師さんが大村昆さんを引き込んで投げ飛ばし、お前こんな自分の命を軽々しく扱うような生き方をしていたら将来ダメになると言って、それがきっかけで信仰を持ち自分の人生は大きく変わった。あの体験がなかったら今の自分はないと半世紀前を振り返ってスポーツ新聞などのテレビ番組で取り上げられたことがあったんだそうなっていうことを私が読んで、と思った話をしました。また残念ながら105歳で亡くなられた川口さんも入院していた聖路加病院の日野原先生は、昔淀号というハイジャックされたその捕虜の一人みたいになって、あ、ここで自分は殺されるんだなと思ったらタラップを降りて、これからの人生はもらった命だから神と人のためにだけ使うと言って人生が大きく変わっていった。人にはそういう転機があるんですね。さあ1丸を出していただきましょうか。聖書は有名な第一コリント10の13で、道があるかないかについて、道はありますよ、道ありきですよ。読みましょう。はい、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなもので、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。いいですね。行き詰まったら必ず読めばいいんです。道を備えてくださるのは神様です。どん詰まりでも必ず一本の非常口がある、脱出の道があるんですね。ヤコブはふるさとを失い、自分がしでかしたことではあるんですが、そして未来もどうなるかわからない、今は石の枕しかない時に突然天が開かれたんです。まあ震災の時不思議な経験をした人は多いと思いますよ。まあ、うちの家内は昔見た夢を思い出したってことをちょっと皆さんに紹介したことありましたね。教会がみんなバスに詰め込まれたか乗り込んでどこまでもどこまでも行く夢を毎日毎日すごく印象深く見て日記に書いた。私は震災の時は生まれ故郷に防護服を着て入った最初の時に失楽園のような感覚になった。ワープしたような、人間だけがいなくなり、これは何だろうと思った。それから旅をしている途中にふっとエジプト脱出じゃないかと思った。それからふと故郷が火で焼かれたバビロン捕囚のようではないかとも思った。ふるさと、天のふるさとを思う心ってこういうことかと思った。最後は初代教会が迫害されて逃げて逃げて旅をして、私たちが旅をしていることはこういうことかと思った。なんか違う次元にふっと天の方向に引き上げられるような。もう今となれば7、8ヶ月前に骨折してクロアチアから飛行機に乗った時は、皆さんの祈りが風になって、1時間前に許可書が降りてベッドごと運ばれて宙にふわっと浮いたような感じがしたんです。私たちは人生の折々にまるで鳥が巣穴の中で命を得たけどまだ飛んでないけど、母鳥父鳥が飛んでるのを見て見て、いつか飛ぶんだなと思ってパタパタパタパタしてリハーサルして、今はできないけど怖いけどいつか飛ぶんだなって言って、地上の旅路において時々天が開かれて垣間見るんです。最後は本当に天の御国に旅立つのだって。さあ2丸も見てみましょうか。イエス様はこの道は天に通じる道ですよと、これは有名なお言葉です。読みましょう、はい、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。もう方向性は決まってます。少しでもお腹いっぱいになる、少しでも楽になるとかそういう道じゃなく、最後は栄冠を得る道、競技をしてオリンピックで栄光の冠かメダルをもらう道、それは天の御国に行って神様からいただくには、ね、勉強すればいい学校に行けるかもしれない、努力すればお金は少し貯まるかもしれない、しかしそこに行くには私の道しかないんですよと。ああこの道は天に通じる道。皆さんは何気なくこの教会に来られ、まず礼拝堂の扉を開けるはずです。そこは十字架の扉になってます。 十字架の扉を開けるとスタートを切ると、ここは真ん中はコルクが、真ん中ちょっと色が違うんです。バージンロードなんです。イエス様と一緒に腕組みをして、バージンロード、私の頭上にある復活の金粉が散りばめられたイエス・キリストの十字架にふっと座って乗って登って登って、この裏には納骨室がありますから、津波で召された人たちがここに葬られて、少しでも天高く、やがてその裏に今年中にステンドグラスが入ります。海があり、山があり、桜があり、そこから和紙が、黄金和紙が、日本和紙が天に高く、天国に登っていく。そして春になると正面に津波に遭い、私たちはふるさとを追われ、流浪したけど最後は翼の教会に来たという絵が入って、この教会のデコレーションが終わりになる予定なんですけれども、皆さん、私たちの信仰を表しているんです。私たちはこの一本道、キリストの十字架によって天に通じる道の競技者の旅の途中であります。さあ、じゃあ先ほどの聖書の箇所、創世記に戻りまして、先ほど中何節まで読みましたかね、12節から読みましょうか。12節読みましょう、はい。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして御使いを見た後、神様がヤコブの隣に現れたんです。ご一緒に13節読みましょう、はい。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えると、厳かに、あなたの祖父アブラハムから父イサクからあなたに連綿として受け継がれている、その私はその祖父の神、父の神、そしてあなたの神、この地をあなたに与える。そしてあなたの子孫は東西南北に広がるというね、祝福の言葉。じゃあ14、15続けて読みましょう、はい。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたの子孫によって祝福される。15節、はい。見よ、私はあなたと共におり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない、と信仰の確約をいただいて、頼りにしていたお母さんとも引き離されて、もう本当に一人ぼっち、ぼっちになってから神様と深く結びついて、やがて天が開かれて、私たちもこの道は天に通じる道なんですね。さあ、それでは30を出していただきましょうか。ちょうど先週川口姉妹が召されましたが、私は今静かにこう思っています。死にましたが、私たち一人一人に語っています。ヘブル書11章の4、途中から、はい。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。じゃあ40も読みましょうか。同じヘブル書で、はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。次のページ、はい。信仰の創始者であり完成者である、離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました、スケートも不思議なことに、本田選手という選手が最初4位になったそうなんですね。メダルに届かなかった。次に高橋選手という選手がもう引退しました、銅メダル取ったんだそうですね。次に羽生選手が金メダル取って、今回は金銀になって着実にステップが上がってるんだそうです。 つまりこれは歴史だと。アブラハム、イサク、ヤコブじゃないけど、川口姉妹のお父さんから川口姉妹に私たちじゃないけれども積み上げられていくんですね。連綿として、そうか、私たちに信仰によって語って、私たちは川口さんからいただいたものをこれからの時代に生かすんだと私は思ったんです。長崎に何度か訪問したお話をしましたが、元はといえば400年前バテレン宣教師が追放されて、しかしある伝道者はバスちゃんという人だったと思いますが、山狩りにやっても発見されず、なのに自ら励まして、そして捕まって逆さずり穴ずりの刑で命を落としていった人。そして約その200年後ぐらいに長崎の信者たちは全国に散り散りに引き剥がされて、約2割の人が死んでいったんですけども、例えば四国に行った人は水いっぱいのために信仰を差し違えることなどできるかといって獄中で亡くなっていった。それを娘さんがじっと見て、お父さんが亡くなって長崎に帰り、家を建てる前にまず教会堂を建てたんです。当時アジアで最も素晴らしいと言われた教会堂。そうして現代と言ってもいいんです、戦争時にはその頭上に原爆が落ちて、そして教会の大半が1200名のうちの800人が亡くなったけれど、みるみる復興して全国で最もたくさんの信者が集まる教区になって、何回よみがえるんだと。私これ歴史だと思います。400年前から始まって、その200年後になって、そして現代まで受け継がれるんだと思います。じゃあ私たちは川口姉妹が召されて大事な教会員と一緒に賛美歌歌い、同じ空気を吸い、何を受け継ぐんでしょうか。私は召される日だったか前の日、多分正先生が持っていかれたかなと思うんですけども、今日総会の時に皆さんに配ろうと思っているんですけれども、こんな素敵なものを作ってもらったんですね。まだお渡ししてない。教会員の心得、これ何のことないんです。生産式にいつも確認していること、時々欲しいという方がいるから印刷しただけなんですね。これが川口姉妹の枕元に置いてあったんです。正先生が置いたのか家族が置いたのか知りません。で私それを見た時に、まことにこの教会員の心得を隣に置くに最もふさわしい人だと見た瞬間に思ったんです。メダルはないけれども、なので確認したいと思います。最後に5丸を出していただいて、今日午後お配りする福島第一聖書バプテスト教会員の2018年度4月からの心得、じゃあ次を出してください。じゃあ神に喜ばれる生活の御言葉読みましょう、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。喜び、祈り、感謝する、特に祈り。私は証言します、川口姉妹よく祈る人でした。大野にいた時は最初は毎日総天気とかやってたんですね。私は時々寝坊したりして、その時に牧師課に住んでたんですが、教会の外でお祈りして帰られたことも何度かあったはずです。とにかく神様と元に来て、そんなに祈るなら誰かに相談したらって、あのことこのこと自分で手尽くしたらって、まあそれも大事なことですが、とにかくそれよりも神様に申し上げる、お祈りする、何度頼まれたかわからないです。家族の子のことをお祈りしてくださいませんか。会社が最近はいろんなレートの関係、いろんな競争の関係、こういうことでこのことをお祈りしてくれませんか。あのことこのこと、とにかくよく祈る人でした。私たちは祈りのスピリットをいただいたんだと思います。次出してもらいましょう。さあ4月からの標語に、川口姉妹は伴うことはできませんでしたが、これを伝えましたから知ってます。表をご一緒に読みましょう、はい、志は成就する御言葉、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。次を出していただくと、神が志をくださり、神がくださったものは神ご自身が成し遂げてくださる。私は川口姉妹はお年を召していましたが、最後まで志、夢を描く人でしたと言いましょう。 まず震災の前、教会のお年寄りの人とか何かそういう建物の建てることはできないでしょうかってことがきっかけになって建ったのが、今は入れない夜の森にあった桜のチャペルで、この中の何人かの人はそこにお住まいになりました。そして震災にあって会う前は、今度は熊町チャペルでデイサービスのようなものをチャレンジしてみましょうと、あまりに看護師姉妹が言うからやらざるを得ないったら看護師姉妹に断られますけどもと思ったら、震災でぺしゃんこになって、しかし志は消えなかったんです。今度はうちにやってきてですよ。そして、あの家をなくした教会のお年召している人のためにお住まいをということで、それがきっかけで今エルシャロームに住んでいる人は、いや住みやすい、暖かいと。それで終わらずに、今度はもうちょっと具合悪くなっても何かケアをしたり食事を提供したりするものをやりましょうよ、とにかくやりましょうよと。あまりにせかすので、あまりに夢が強いので、ああ私は川口さんに随分せかされたなと思ったりしてるんですが、夢を描く人でした。皆さん、志は大事にするんだって、志は神様が必ず成し遂げるんだって最後まで信じきる、そのチップをいただいていると思います。じゃあ次を出していただきましょう。そして信仰の姿勢読みましょう。自分を見ないで、他人を見ないで、イエス様だけ見て歩む。私も川口さんも誰でも欠けがあると思いますけど、お互いに欠けているところを修正しようとか完璧を求めるとかしないで、欠けのあるままの罪人だけれども、人を見ない、自分を見ない、状況を見ない、神様だけ見て歩む、天だけ見て歩む、イエス様だけ見て歩むということについては、教会の基本姿勢、川口姉妹は全うしたなと。とにかくイエス様だけ見てすがる信仰だったなと。次出してください。さあ5つの柱読みましょう。1、礼拝を大切に。2、日々の祈りと御言葉。3、隣人にイエス様を伝える。4、喜んで捧げる奉仕。5、10分の1の捧げ物。川口姉妹は体調もあってなかなかできないとすれば、4番目、掃除をしたりなんだりはかなわなかったと思いますけれど、礼拝をどんだけ大事にしたか皆さんが目撃しました。大体東京の聖路加病院からボンブをつけてですよ、ボンベ付きで車椅子に乗る自動車でここに来て母子室で礼拝した姿、それから聖路加病院もキリスト教の病院だからいいのに、だけどなるべく教会の近くに、家にということで、お医者さんはちょっと無理じゃないかと言ったのに、振り切って教会のすぐそばで、私行かなきゃいけないでしょ、そしたら川口さんが来たんだから、私恩着せがましく一回は言いましたよ、川口さん、これははっきり言って出前ですよって、礼拝の出前で、1日に2回も私が出前した人はそんなにいないと思うって言ったんですが、まあ、苦笑いを心でしたかどうか分かりませんが、礼拝を大事にする人でした。私たちもとにかく礼拝する、礼拝が全ての基本の基本だと思いましょう。それからよく祈る人でした。よく聖書を読みました。それから伝道する、そのことに情熱を燃やしていました。捧げ物はきっぱりしました。何の躊躇なく、多分それはご家族に受け継がれ、周りにいた人にそういうスピリットがちょびちょび捧げるんじゃなく、神様が最大のプレゼントをくださったから悔いなく私も捧げるという点では見事なものでした。さあ次を出していただきましょう。そして私たちもこの教会の信仰告白を6番まで読んでお祈りしたいと思います。福島第一聖書バプテスト教会の信仰告白を召されるその時まで握りしめましょう。そして天高く引き上げられて、金か銀か銅のメダリストのその栄誉を私たちは夢見たいと思います。1、はい、私は聖書が神の霊感によって記された神の言葉であると信じます。2、私は天地万物を作られた父なる神を信じます。3、私は神の一人子イエス・キリストを信じます。4、私は私の心の中に宿られる聖霊なる神を信じます。5、 私は人が皆罪人で十字架につかれた主イエス・キリストを信じることによって罪が許されることを信じます。6、私は教会が生けるイエス・キリストの体であり福音を人々に述べ伝える使命が委ねられているところであると信じます。アーメン。今頃天の御国で懐かしい末永さんという人がいたんです。ちょっと頑固でしたが信仰は一途でした。それから天国は子供もいます。私は知らないジンコちゃん、川口さんから聞いた、もう伝道熱心でみんなイエス様信じよう、みんなイエス様信じようって集団席で小学3年生で亡くなりました。それから今村さん、今村さんは後に人工の信仰は私に宿ったんだと熱烈な信仰を盛り、想定祈り会を川口さんと開き、ここにチャペルを建てましょう、人工の記念チャペルを建てましょうと言って口から血を吐くような壮絶な亡くなり方をした。その後に熊町にチャペルが建ったんでした。まあ、私はそれを熊町信仰者列伝と呼びましょうか。長崎に行ったらこの村にはこんな人がいたんですよ、あの山の上ではあの伝道師がこんな不思議な体験したんですよ、いろんな列伝があるんです。じゃあ私も言いましょう。今は閉鎖地の熊町には熊町チャペル界隈の信仰者列伝、男性もいたし女性もいたし子供もいたし、そこに今川口のり姉妹がもう一人加わったかな。皆さん私たちもやがてそのようになります。お祈りいたします。目を閉じて短く黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日の神様からの皆さんへの語りかけは、特にどのポイントが今私に大切だなと受け止められたポイントですか。道はないのではなく行き詰まっても必ず道はあるとまず信じることですか。その道はあの人この人が話している世の道とは一味も二味も違い、次元が違い、天の御国に通じる道ですか。私たちの大切な御体の一部であるのり姉妹は一足早く全うして天に召され、天国のオリンピックではないですがそこでよくやった忠実な良きしもべだとすっかり痛み苦しみから解放され、目の涙が拭われて主と共に行こうておられます。私たちもまだ今しばらく苦しいこともありますが、同じ信仰を握りしめどんな時も天を見上げ、神様が用意されたイエス様と共に歩む道を果敢に精いっぱい全ういたしましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。今日神様に示されたこと、お願いしたいこと、感謝したいこと、特に川口家に渾身の看病を最後まで全うされたエリさん、アリさん、またご主人様、ご家族の皆さんに深い慰めがあり、水曜日のこのお葬式に主が豊かに臨在されて、のり姉妹の最後にふさわしい葬儀となるようにお祈りください。加えてドイツにいるモニカ先生とお母様、また今日は岩尾姉妹の病もそうですが、命の言葉者の祝福のため、そして今日の夕方のなんとフィリップ・ヤンシン先生が来てくださるので、この素晴らしいまたとない恵まれた機会と、それからコンサート豊かに祝福してくださるようになど、それではご一緒にしばらくお祈りしましょう。はい、天の父なる神様、共に祈りを捧げます。川口姉妹が祈られたように、私たちも天を仰ぎあなたに希望を置き、そして今週もスタートします。どうぞ力強く前進できるように、病の人は癒され、道を求める人は神様の道を歩めるように、最後は天国の希望ですから、ありがとうございます。信仰の弱っている人を祝福してください。 天のお父様、のり姉妹が残された信仰の遺産を、最大遺物を私たちも握りしめ受け取って祈ります、捧げます。そして、礼拝を大切にし、地上の障害を全うできますように導いてください。岩尾姉妹にもあなたが触れてください。どうぞモニカ先生とお母様にあなたの慰めと癒しがあるように、今日の夕方の講演会コンサート、火曜日のカフェコンサート、あなたが豊かに祝福してください。今日来られた方の祈りをあなたが引き上げて豊かに祝福してくださるようにお願いし、イエス様のお名前でお捧げします。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたは私たちがどれほど行き詰まっても大丈夫だと、これがあなたの次の道だと、それは天に通じるイエス様の十字架に、その道に乗るような不思議な道です。その先人として川口のり姉妹は球磨町で、やがてはこのいわきで同じ信仰を生涯握りしめて精一杯祈り、あるいは捧げ、夢を捨てず、どんな時にも天を仰ぎながら生涯を全うされました。私たちも多くの先人たちがおりますので、励まされつつ地上の教義を、信仰の教義を全うできるようにお助けください。今日ここに来た一人一人の深い願いを、心の叫びをあなたが引き上げ、大いに祝福し、この一週間が恵みあふれる、杯があふれる一週間でありますように。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、道があります。あなたを信じ、希望を持って天を仰ぎながら歩みます。どうぞ祝福してください。私の信仰をお強めください。あなたに祈り、あなたを見上げ、志を抱き、礼拝を大切にし、精一杯お仕えします。手を引いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。